2012年1月1日、本日この年の一番最初の日に、主の日を迎え、一年の歩みをこの礼拝をもってご一緒に始めることができることを心から感謝をいたします。西暦というと、AD で表すことでありますけれども、A.D. これはラテン語で、アンノ・ドミニと言います。その略で、頭文字を取って A と D です。AD2012 年、これは、主の年、アンノ・ドミニ、主の年2012という意味になります。私たちは、先週クリスマスを共に祝いながら、ここに主の年としての新しい年を共に迎えたわけです。大きな節目のこの時に、共に礼拝を守り、御言葉に聞くこの恵みの時を覚えながら、今日はヨハネによる福音書の一章、14節から18節の御言葉を与えられています。今私たちの礼拝は、日本キリスト教団が定めた主日聖書日課というものに従って聖書のテキストが与えられ、礼拝を守っています。私どものその教団の主日聖書日課というのは、4年サイクルになっていまして、4年間かけて聖書全体をほぼ一通りまんべんなく回っていくことになります。その中で特に福音書と、そして使徒書と言われる手紙、使徒行伝と手紙ですね、使徒信条、使徒原稿録と手紙、そして旧約、このように与えられてくるわけですけれども、昨年の11月の最後の日曜日から始まったのは第4巡目、4年かけてぐるぐる回っていく第4巡目に入りました。そしてこの第4巡目は、福音書はヨハネによる福音書をずっとたどることになります。ですから先日のクリスマスの礼拝もヨハネによる福音書の冒頭の御言葉であったわけです。今日はさらにその続きの14節から18節、特に14節は最も有名な言葉でありますが、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。言葉としてのイエス・キリストが、誠の人となってこの世に下られ、お生まれになった。それを、言葉は肉となった。この短い、本当に短い一言に見事に集約して見せているわけです。そして、人となったイエス・キリストは、私たちの間に宿られた。宿るというと、私たちはどこかに泊まることや、旅館とかホテルに泊まったりすることを考えたり、あるいは、赤子が母の胎に宿る。というイメージで描くことができると思います。この宿るという言葉は、実は、昔はイスラエルの民は幕屋住まいでありましたので、幕屋に共に住むという言葉がもともとの意味でした。私たちの救い主であるイエス様が、天の高みにおられて、そこから何か、こう救いの技をこう送り込むのではなくて、ご自身がいわば泥まみれの私たちの生活の中に一緒に生活を共にしてくださる。私たちの生活というのは決して美しく綺麗で清らかなものではありません。いや、それは私たち自身だけではなくて、私たちを取り巻く一緒に生きている人々や社会もそうです。 仏教用語でありますけども、シャバの世界と言われるこの世界に皆さん生きているわけです。この礼拝という場はある意味では性別された時と空間であって、世の中の一般の人々の常識や価値観やそういうものとはある意味では全く違う次元だと思います。しかし礼拝が祝祷をもって終わり、あの門を通り抜けて行った先に何が待っているかといえば、まさにシャバの世界、人の強欲やあるいは虚栄心やあるいは汚らしい保身やそういうものが渦巻いている中に、自分だけ清らかな在り方だけで生きていこうとしてもそれが叶わないのが多分現実です。言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちと一緒に住んでくれているということは、何か私たちの頭上遥か彼方にイエス様がいるのではなくて、ある意味では人間の欲望や野心や虚栄心がこうドロドロと渦巻いていって、そこにまみれながらアップアップしている私たち自身、その傍らに一緒に生活してくださる方、ある意味ではその重荷を共に負ってくださる方として、言葉は肉となったんだと宣言しているのです。私たちはその栄光を見た。キリストの栄光とは一体何ぞや。光り輝くその輝きは、聖画に見られるように五光が差すような、そんなイエス様の姿でしょうか。福音書に示される主イエスの公の地上の歩みは、人々から正しく理解されることなく、しかも自分たち最も近しい弟子たちにさえもちゃんと理解してもらえず、挙句の果てにはみんな裏切られて、みんなに裏切られて、ちりぢりになり、たった一人ぼっちになっていってしまう。福音書に示されているイエス・キリストのご生涯の中で、どこに本当に輝く栄光を私たちは見出すことができるんだろうか。その栄光は、父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。高校と輝く五光のように、あるいは人々を圧倒するような超越的な力を発揮するような栄光ではなかった。恵みと真理に満ちている栄光だったというのです。恵みは一体何だったのでしょうか。困っている人を助け、病気の人を癒してあげることが恵みだったんでしょうか。恵みという言葉は、実は私たちあまり親しみのない言葉だと思うんです。それよりも、どちらかというと日本的な感覚で言えば、福ですね。福を呼ぶ。福が来たる。縁起がいい。お正月に、この縁起の悪いものを排除し、縁起の良いものでおせち料理を整え、それは福を呼び込みたいわけです。幸せとそこはつながっていきます。いいことがいっぱいあるように、お金もいっぱい入ってくればいいし、いろんないいことがあるように福を呼び込みたい。ところがイエス・キリストの栄光にある恵みというのは、ちっともそんな福と一致しないわけです。そこにあるのは、いろんな縄目にがんじがらめに縛られていた人たちをほどいていく、それが最後にどこにたどり着くかといえば、あの十字架の許しへと向かう。恵みと真理とに満ちている。その恵みというのは、いいことがある。お金がたくさん入る。健康である。そういう福とは違って、私たちを縛るものから解き放つ、解放していく恵みであるし、罪の許しという恵みであると。そう言ってよいでしょう。しかしそれと同時に真理に満ちている。真理というのは正しいということであります。正しさ。それは、後ろの方の手紙の中では、パウロという指導者は義というふうに言います。義が全うされる。義が貫かれていく。まあまあまあまあまあ、お茶を濁すように、人の悪いことを まあまあいいじゃないですかと言って流してしまうのではなくて、悪いことは悪いんだ、それをきちんと裁いていく。例えば私は子供の頃ボリビアというジャングルの中で過ごしてましたけれども、我が家はその村一番のある意味では立派なお家でした。まるでブーフーのお話にあるような藁で作った家や木で作った家が並ぶ中で、私たちの家だけはレンガで作った家でした。そしてその家にはガラス戸がはめられておりました。ガラス窓です。私は子供の頃ふざけて遊んでて、その家のガラス窓を割ってしまうのです。今だってガラス窓決して安くはありませんけども、ジャングルの奥の中でガラスを調達してくるのはとっても大変なことで、ガラスではとても高価でした。その高いガラスをガシャーンと割ってしまって、もうどうしようもありません。私は父に怒られました。ガラスを割って行ってしまった罪、その過ち、それはどうしたら許されるか、それはちゃんとそれをまず認めることです。僕がやりました、私がやりました。そしてそこで、裁きが下されねばなりません。じゃあ弁償しなさい、お小遣い1年分でもいいから貯めて弁償しなさい、あるいは、私の過ごしたボリビアの子供時代は、日本では考えられない体罰がありましたから、お尻を出して、それこそミシン あのベルトでムチを作ってましたから、それでお尻を、パンパンパンパンパン10回叩かれるとか、そういう罰が与えられたりもしました。そうやって、まあまあまあまあまあまあと言って、ガラスが割れてダメになってしまったその事実をうやむやにしてしまうのではなくて、きちんとそこに、裁きをする。何も罰を与えたり弁償するだけが全てではありません。分かった、お前を許すということは、という裁きもあるんです。それはうちの父、お父さんにあたる人や、あるいはよそのうちだったらよそのうちのその人が、そのガラス代弁償する分を自分が引き受けてあげるよ、君は払わなくていい、でもその人がちゃんとそれを引き受けるからよしとする、そういう裁きもある。いずれにしても罰を受けるにしろ弁償するにしろ、その人が引き受けてくれるにしろ、どれにしたってちゃんと裁きが行われていくときに、初めてその罪そのものはなくなっていくわけです。イエス・キリストにある栄光は恵みと真理に満ちていたっていう、この真理というのは、その正しさ、義というものの筋をきちっと通していく真理です。ただ、ああ、かわいそうだから、まあいいよいいよと言って、うやむやにしていく。そういうものではない。悪いものは悪い。間違ってたものは間違っている。それへの裁きをきちんとしながら、しかしそこに許しを与えていくのです。この真理というもの、義というふうにも言ってよいと思いますが、これが本当に貫かれるためには、筋を通さねばならない。罪を除くために、罰が、そこで裁きが行われねばならない。それがあの十字架となって現れていくことになるわけです。今このヨハネの福音書の冒頭では、イエス様のすべての歩みをまるで全部見通して、それを全部受け止めながら語っている言葉でありますから、恵みと真理とに満ちていた栄光というのは、あの十字架と復活に表されている全く罪の許しと、そして神の義が貫かれた、そのことを表していると言ってよいでしょう。このキリストについて先駆者であるヨハネは証しをしたと、しかも声を張り上げていったというのです。先駆者として彼はすでに人々の注目を集めていました。ルカ福音書を見ますと、主イエスが公の活動を始めたのは30歳頃だってあります。 洗礼者ヨハネとイエス様との年の差というのはわずか半年です。つまりほぼ同年代ですね。30歳頃のヨハネは実はすでに押しも押されぬ預言者として人々から認められていました。絶大な権威を持って荒れ野で神の審判を告知していた。人々のその町の中でのこういろんな接待をし、ある意味では人間的な駆け引きとか交渉とかそんなことが全く及ばない荒れ野で、しかもラクダの毛衣を着、蜂蜜や野蜜を食べて生きているこの洗礼者ヨハネは、実に鋭く世の中の過ちや嘘を指摘して神の前に悔い改めるように呼びかけていました。メシアの先駆け、先駆者としてのヨハネはすでにその活動は十分に充実して行われており、彼の周りにはたくさんの弟子たちが集まっていたようです。多くの人々が彼の真摯なまっすぐな言葉に打たれて彼のもとに集まってきてました。世の中からもう実は認められている。何もこの社会的な地位とか業績とか、あるいは目に見える何か成果があるわけではありません。しかしこの洗礼者ヨハネの言葉に大きな力があったからであります。たくさんの人が彼のもとに集まってきていた。押しも押されぬ預言者としてのある意味では社会的な評価を得ていたわけです。しかしその彼が声を張り上げて、つまり力の限り一生懸命に伝えようとしたことがある。それは、私の後から来られる方は私より優れている、私より先におられる、おられたからであるという。一体何のことか。自分は先駆けでしかないんだ、後から来る方が本命だ、つまり後から来る方の方にちゃんと目を向けなくちゃいけないんだ、その方に聞かなくちゃいけないんだと。自分はただその方をこうやって指さしているだけなんだ。声の限りに彼はそれを言うのです。私より先におられた方だ、優れた方だ。それは今日の一番最後のところにある、この方は父の懐にいる一人子である神だ。イエス・キリストが世の初めからおられて誠の神なる方だと彼は訴えたわけです。一番大切なことは、この後から来る方に恵みと真理にその方から預かることだ。私たちは一番大切なこととして、自分がこの世的に認められるということはすごく大きな事柄だと思います。私たちは人から、この世から自分という人間がいかに認められているか、評価されるか、これは人生の中の非常に重要な要因であると思います。ヨハネは実はもうすでに大きな評価を得ているんです。人々から十分に認められてきている。しかし声を限りに張り上げて彼が言いたいことは、自分を見つめてほしい、この自分に注目してほしいというのではないんだと。自分が認められるのではなくて、自分が証しをしている後から来る方を認めて、そこに目を向けてほしいということでありました。じゃあ自分が認められなくてもよいのか。決してそんなことはありません。ヨハネは自分が誰にどう認められるか、そのことを知ってました。自分のことを本当に認めてくださる方、それは私より先におられた方、私より優れた方が この自分のことを本当に認めてくださる。私たちは人から認められる経験というのはものすごく大切です。子供の頃からお前はダメだ、お前はダメだ、お前はダメだと言われ続けていった中で、それをバネに生きるということももしかしたらあるかもしれませんけど、しかしそうではない。本当に認められるということを受け止めていく中で、そこから生きる力とか伸びていくものが出てくる。でも私たちはそれがとても苦手です。一番大事な自分の子供たちにさえも、お前のここはダメなんだ、君のここはこうしなくちゃいけないんだ、そればっかりを言ってしまう。私たちは自分がどんなに認められているか、そのことをどう表現されたらいいんでしょうか。お前はテストでいい点取ったから本当にいい子だって言われるのが本当に認められることになるんだろうか。私がよく見るあるスポーツ番組の中で、障害を負っている人たちが、例えば車椅子や足のない人たちが、水泳をしたりバスケをしたりいろんなことをする、そういうドキュメンタリーがあるんです。そういう中で驚異的な、この障害、手足がなかったりいろんな障害を負いながらも驚異的な、そのスポーツの技をドキュメンタリーでやっていくときに、そのお父さんとお母さんが出てきて言うんです。君は私たちの誇りだって。君は私たちの誇りだ。これは日本人はめったに言わない言葉じゃないでしょうか。ただアメリカの映画やそういうドキュメンタリーの中で割とよく出てくる表現ですね。特に親が子供を、君は私たちの誇りなんだ。で、誇り、私たちにはいまいち正直馴染みがない言葉でしょう。でもそれはまさに、これだけ人と比べてできるからとか、能力があるから、実績をこれだけ積んだからお前は素晴らしいというのではないですね。お前を誇りに思うんだというこの言葉の中に、そういう能力主義ではなく、存在そのもの、本当に一生懸命生きようとしているその生き様を、親である、お前の命を生み出した親である私たちは本当に素晴らしいと思っているんだ、それをお前は私たちの誇りだと言い表していると思うのです。親からそうやって自分の存在がきちっと認められてくる、受け止められてくることを豊かに得ていくときに、きっとその人は他の人をも、あれだけできるからとか、これだけのものがあるからっていう能力主義ではなくて、その人を一人の人として見る力と目を持つことになるのではないでしょうか。誰だって認められたいんです。それをなしにしろなんてのはおかしな話です。ちゃんと認められたい。でも誰からどうやって認められようとしているんだろうか。洗礼者ヨハネが、私の後から来られる方だ、そっちを見てくれ、一生懸命言ったのも、彼は人々から、ヨハネ先生、たくさんの弟子たちに先生先生と言われて、褒めたたえられ、担ぎ上げられて、そこに、ああ、俺は俺なんだ、私は私だって思うものじゃなかったわけです。自分の後から来る方がちゃんと自分のことを認めてくれる、自分のことを分かってくれる、そのことを本当に示され信じていたからではないでしょうか。そしてその中に自分が生きる力を、世の中の人の評価や世の中の評価にこう振り回されて左右されない、揺るがない確かさをそこに持つことができるのではないでしょうか。主イエス・キリストにある恵みと真理に、すべての人が預かることこそ大事なことでした。そして、それは満ち溢れる豊かさであると言われています。 この方の満ちあふれる豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを我らは受けたんだ。洗礼者ヨハネだけではありませんでした。後に続いた弟子たちも、初代教会の信徒たちも、みんなこの方に出会って、その豊かさの中から恵みの上に恵みを受けた。つまりこれは、尽きることがない恵みを受けたということです。もうお前への許しは尽きた。君を許すことはもうできないと言われることがない。尽きることがないその恵み、許しの中に、私たちの人生が根底から認められて支えられてある。我らの人生は恵みの上に恵みを受ける人生だと言ってよいでしょう。それは人や世の評価に依存しない強さがそこにあるからです。恵みの上に恵みを受けるというのはあまりにも都合良すぎるのではないかと言われるかもしれない。甘えがそこに生じるのではないか。何でも十字架のもとに行けば全部チャラになってしまう。誠に都合のいい話だと。結局そこにみんな甘えてんじゃないか。そう言われてしまうかもしれない。事実その可能性もある。がしかし、私たちはいつも礼拝の度ごとに十字架のもとに立たせられ、真理としての義としてのが全うされるための犠牲がどうやってそこに支払われたかを何度でも知らされていく中で、実は甘えなど吹き飛んでいく。自分を本当に許すためにどれだけの苦しみと痛みとがそこにあるのか。私たちプロテスタント教会では十字架は復活の主を仰ぐ十字架としてこのように掲げられることが多い。でもローマカトリック教会の礼拝堂に行くと、まあ、最近では私たちのようなものが多くなってますけども、昔の礼拝堂に行くと十字架上にイエス様が釘付けになったまんまの十字架が掲げられています。私はあれはカトリックだと言って退けるのではなくて、やはりそこにも大きな意味があると思うのです。私たちが何度でも許される、とことん許される、尽きることがない許しだと言って招かれて礼拝の場に来たときに、ああよかった、また許してもらえる、確かにそうです。でもそこで本当に十字架を仰いでいくときに、そこに釘付けにされ、茨の冠をかぶせられ、鞭打たれ、そして脇腹を槍で刺されていく主の姿がある。私たちは自分が恵みを受けるために一体何がそこにあるのかを信仰の目を持って仰ぐときに、仮に実際に物的にここに貼り付けにされたイエス様がなくったって、心の目で信仰の目でそれをきっと見ることができるでしょう。そうすれば何回でも許してもらえるんだからなどという甘ったれた、そんな依存的なものは吹っ飛んでいくはずであります。私たちはそこに自分がどうやって認められてあるのか、私たちが本当に人の評価や世の評価から自由になって、この方が命がけでこの自分を受け止め、認め、許して生かそうとしている、そのことに本当に立ち返っていく中で、私たちは謙遜な恐れを持ってこの恵みを新しくいただくことができるでありましょう。恵みの上に恵みを受ける人生、主の年2012年、主日の旅ごとに私たちは恵みの上に恵みを受けて歩んでいきたい。そして各々の持ち場の中でこの恵みと真理にを与えてくださる誠の救い主なるイエス・キリストを証しして歩んでいきたいと心から願い祈るのであります。